スト。時刻は12時 TBS ラジオジェンス生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと
TBS アナウンサー小倉弘子でお送りしています。
ここからは相談は踊るのコーナーです。
今日は通算2371件目、32歳女性、早くビールが飲みたいさんからのご相談です。スーさん、小倉さん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、私の悩みをご相談させてください。はい。私は現在32歳、夫の海外、駐在に帯同しヨーロッパ在住です。うん。私は今妊娠8ヶ月です。海外での出産産後の生活に備え、お手伝いさんを探すことになりました。うん。夫が家事代行のマッチングアプリで見つけた同い年の日本人女性を7月から週1回自宅に招き、家事手伝いをお願いしていました。夫は週の半分は在宅勤務、私も自宅にいることが多かったんですが、ふとした瞬間にその女性と夫との会話に違和感を感じることがありました。二人の会話の距離感などから、二人の出会いがマッチングアプリではないような気がすること、自宅以外でも会っているような雰囲気がしました。家事代行の女性が来る日は、夫が浮かれているようにも感じていました。考えすぎかな。でも、なんとなくその女性を家に呼びたくないなと思いつつも、お手伝いをお願いする日々が続いていました。ある日、夫が飲み会からの帰宅後、いつもと様子が違ったので、鎌をかけたところ、一人100ユーロ以上もする高級レストランで家事代行の女性と食事へ行っていたことが分かりました。夫は二人きりではなく同僚女性を含めた3人で食事に行き、やましいことは何もないと弁明してきました。そして二人の出会いは家事代行マッチングアプリではなく、その同僚女性の紹介だったようです。1、海外でしっかりしたお手伝いさんを探すのは容易ではなく、バックレ、遅刻、音信不通などは日常茶飯事です。容易ではないため同僚のつてに頼ってしまったこと。2、私が知り合いやその友人などに来てもらうのは逆に気を使ってしまいそうで嫌と言っていたからマッチングアプリで出会ったことにしたこと。3、紹介してくれた同僚女性にお礼のつもりで食事へ行ったこと。4、同僚女性と二人きりだとまずいかなと思い、家事代行の女性も誘ったことを説明され、誠心誠意謝罪されました。夫の言うことに嘘はないと信じたい一方で、私の勘がすべて当たっていたことを考えると、夫はその女性に惹かれていて、私が気がつかないままだったらどうなっていたのだろうと落ち込んでしまいます。自宅にいるとその女性のことが頭をよぎり、毎日もやもやしています。些細な嘘を積み重ねた夫への不信感も拭えません。妊娠中にもかかわらず1週間で3キロほど痩せ、眠れない日々が続いています。
かわいそうに。
自分の気持ちにどう折り合いをつければいいか、アドバイスいただけたら嬉しいです。
あ、難しいね。
難しい。
だって折り合いどうやってつけんの、これ。
つかないよ。
でしょ。
すごく嫌。
ピロコは何が嫌？
まず妊娠中にそんなことをする、するというか嘘、バレるような嘘をついてることにももう腹が立つし、マッチングアプリじゃないんだっていう、もう最初から嫌。あれ、こんがらがってる、いろいろ興奮しすぎて。
家事代行のマッチングアプリで見つけてきたよって言ってるけど、はい、あの、私この早くビールが飲みたいさんを不安にさせたくないんですけど、まあただ勘が当たってたわけじゃないですか、いろいろピンとくる。
はい。
本当に同僚女性は存在するのかって、私はそこが気になってしょうがないんですよ。
そっから。
だって同僚女性にお願いして知り合いの女性とにって書いてあるけど、
そうか、
そこちゃんとはっきりさせた方がいいんじゃないのかな。私からもお礼を伝えしたいのでって言って 同僚女性をお家に招いたら、
いやそうよね、
妊娠8ヶ月がちょっと辛いと思うけども、
うん、
間に入ってる人が突然出てきたわけじゃん、この話。
そうそうそうそう、
今まで予想だにしなかったその同僚女性っていうのが出てきて、でその人のつてに頼って、しかもそれこっちのせいにされてるわけでしょ。知り合いや友達に来てもらうのは逆に気を使ってしまいそうで嫌だって、
君が嫌だって言ったからみたいな、
うん、
とても嫌
ねえ、
はい、
同僚でね、この気になるのは、まあ、それはその人のプライベートだからいいんですけど、
はい、
その同い年の日本人女性はプロフェッショナルなその家事手伝いとしてヨーロッパで働いてる人なのか、普段何やってんだろうね。だって週に1回だけじゃん、ここに来てんのって。
そうだよね、確かにそうだよね。
日本人宅のお家を専門にして家事手伝いで、家事手伝いとかそのでやってるとしたら、どういうビザで働いてんのって思うわけよ。
プロ家事代行だとしたら、
プロ家事代行だとしたら会社があるはずでしょ、間に入ってる、
はい、
そしたら同僚女性から紹介されてじゃないよね。
そうだよね。
そうで、その人普段何やってんだろうとかさ、日本人のお家を専門にしたところで行くとしたら、多分労働ビザが下りないと思うんだよね、見受け先がいないから。
全く考えてなかった、そこ
で。同い年っていうか多分学生ではないでしょ。32
歳、
うん、
この方は、
うん、まあ年齢30代になって学生やってる方もいるかもしれないけど、
うん、
でなんかそのワクワクウキウキしてる感じが旦那にあるっていうのもすごい。
もうほんとやだ、なんて脇の甘い夫なの、
うん、
そう、まあ、そういう言い方よくないねいやだってさ、気使うよ普通。
いや海外でしっかりしたお手伝いさんを探すのは容易じゃないんだろうなっていうのは確かにあると思うんですよ。だけど、うん、ここに書いてないことがあるのかもしれないけど、その、まあ、日本人同士の中でコネクションがあって、うち今この人頼んでてよかったよみたいなことで、じゃあ紹介するみたいなことがあるのかもしれないけど、
いやでもそういう評判があるんだったら、その評判ごと教えてくれればいいよね。
でね、同僚の女性の同僚のお友達がもし紹介されたんだとしたら、ワクワクしないと思うんだよね。だって仕事にがっつり関わってくるところの人からの紹介なわけだから、
うん、はいはい、
あの人なんかちょっとそういう感じがするっていうのを聞いたら、仕事にバッチリ影響出ちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
その家事手伝いの人から同僚女性の方に、誰々さんのお家ちょっと行くのなんかちょっとなんか感じるよってなったらさ、トラブルわけじゃないですか。
本当だよね。
で2人の会話の距離感からってことは、じゃあその同僚女性がつてでって言ってるけど、
うん、
つてを頼る前から知り合いだったのかとか、もろもろね、穴がすごいあんのよこの話。
やだ、もっと嫌になってきた。
ただ妊娠8ヶ月のところで、でもしかしたら本当にキーウかもしれないけど、
うん、
そもそもこの日本人女性が同僚女性の紹介っていうことだったら、私もその同僚女性の人にあのご挨拶したいから連れてこい、うん、まず家に連れてきてほしい、
うん、
でそこで本当にそうなのか、
うん、
同僚女性なのかな、同僚女性を装った誰かなのかなってのは分かるでしょ、さすがに感覚的にも。
そうよね。
でそのじゃあで夫に聞くと多分その場しのぎだったりすることも言うと思うんで、
はい、
その同僚女性に、あのなんとかさんは普段は他のお家でやられてるんですかとか、
うんうん、
確認ができるような話を聞いた方がいいと思うよ。
ここでどんな生活の仕方をしているのか、
そうそうそう、
あのお付き合いもさせていただいているので、うん、お仕事お願いする上でも知っておきたいっていう。
そうだよね、
うん、
同じように例えばあの帯同してきてる人で、
はい、
その人もどなたか旦那さんがいらっしゃってで、
うん、
日本人女性のうちのお手伝いならって言ってやってるのか、
うん、
とかあるじゃないですか。で、まあ同僚女性の ねえ、
うん、
紹介っていうのがどういう流れで来たのかもちょっとその同僚女性から聞きたいよね、
うん、そうそうそう、うん、なんでレストラン行っちゃったのかな、
うん、誠心誠意謝罪されました。そこでさ自分だけさ省かれてるみたいなのも嫌だよね。
嫌だ、
うん、もちろん妊娠8ヶ月だからなかなか外出が難しいタイミングはあるのかもしれないけど、なんで自分はそこにいなかったんだろうねって思っちゃうよね。だってね、
そうだよ。だったらなんかこうケータリングでも何でもいいから外で買ってきてでもいいからお家でみんなで、うん、あのご飯食べましょうよでよかったと思うし、
私からもきちんとあなたの会社の人にご挨拶してお礼したいから同僚女性連れてきてくださる、
うん、
もしくは私が外に出られる時間帯でご挨拶だけ行っても構わないし、
うん、
って言った時の夫の反応だね、
うん、ちょっとさこんな不安があっちゃいけない時期にさ、
しかも海外でよ、
ねえ、
うん、
かわいそうに。
でもちろん何かがある相手だとは私も思わないんですけど、わかんない。だって何かがある相手でそれを家の中に入れて二人でニヤニヤしてるんだったら超サイコパスじゃん。
さすがにそこまでのなんかはない気がする、うん、私もこれを読む限り、
うん、
でこの夫の方もそこまではやんないんだろうなって、うん、
さすがにそれやってたらやばいじゃん、
うん、
大至急日本に帰ってきてって話だけど、
うん、
にしてもここのタイミングの不審って残さない方がいいよね。
そう思う、うん、
ね、
確認、夫に確認、いや
いや同僚女性連れてきてもらうしかないと思う、うん、
やっぱりそうだよね、うん、
で分かるから本当か嘘か、
うん、
その人の喋り方とか、
うん、
内容とかで、
うん、そうだよね。だって感じてるんだもん、その前段で、
うん、妊娠中にもかかわらず1週間で3キロ痩せちゃったらもう心配だよ。
うーん、でやっぱり自分じゃ抱えきれないことはもう誰かにきちんと聞いて、うんうん、一回気持ちがリセットできる環境を作ってもらって、
で夫のことはもう仲間信用できなくなっちゃってるわけじゃないですか今、
うん、
だとしたら、うーん、他の人に何か言ってもらって、その他の人を入れてそれが、うん、夫に言ってることは本当なのかどうかを判断する材料にするしかないよね、
うん、で そ, うなる。それだとすると本当同僚女性、
うん、しかいなくない
とか、うん、この家事代行の人って本当に会社に所属してないのかな、
わからんよ
ね, ねえ、
うん、だって同僚のつてに頼ってしまったって書いてあるけど、家事代行の会社の人だったらなんとかっていう会社の人で来てもらうことになったからで終わりじゃん。
そうだよね。でマッチングアプリってことは個人的に登録してたっていうニュアンスで最初から話してんだもんね多分、
うん、だから
うーん、
いろいろ穴があるんですよ。知り合いやその友人等に来てもらうのとは違うじゃん。また同僚のなんとかさんっていう人に聞いたら、その人が使ってるどこどこっていう会社のなんとかさんっていう人がすごい良かったっていうから、
うん、
その人にお願いしたってなるのか、
うん、それが一番スッキリするよね。
そうだとしたらこんなに隠したり外で内緒でご飯食べたりする必要ないと思うんですよ。
ない、うん、
でしょ。で、知り合いや友人に来てもらうのは気を使ってしまうそうで嫌って言ってたからってことは、つまりこの家事代行の人は多分夫の元からの別のところの知り合いなんですよ。
そこまでそう、やっぱりそうなの。
だって同僚女性も入れた何人かの友達付き合いだったとかかもしれないけど、おかしくない。だって
そうだよね、
うん、
単純にその同僚女性を通しての初めての知り合いっていう雰囲気じゃないって言われると確かにその方が腑に落ちるかな。
同僚女性のお友達が何かそういうのを家事代行とかをやってて、
うん、
それが、うん、断るのが例えばその後申し訳ないとかになっちゃうっていうのだったら分かるんだけど、だとしたらそれも同僚女性に聞けば分かる話だし、
うん、
ちょっと、ま、メールに書いてないことがたくさんあるんだと信じたいんだけれども、で同僚女性にお礼をするって言ってたじゃん、うん、今書いてあったじゃん、
うん、
食事行かなくていいよね。
行かなくていいよ。
プレゼントなんか買って、うん、ありがとうございました、妻も助かってます、これ二人で、
いや そっちだよね普通ね。
食事に行く必要ないし、そこに、うん、だって二人だと気まずいって書いてあるんだもん、うん、本当にその食事2人だ3人だったのか、私ちょっとあれ同僚女性っていうのかな、
ね、
突然出てきてるから
何なの夫、ちょっと、
うん、
夫もう、
まあここは結構しっかり腹を据えてきちんと確認して辻褄が合うのか合わないのか自分で混乱しないように紙に書いといた方がいいと思うけどね。
そうだね、紙に書くとか、う
ん、絶対語気とか勢いで流されちゃうから、
うん、
夫から聞いた話、そこに対する疑問点、
うん、
で何が不明瞭なのかっていうのを書いて、
うん、
スマホに書いて見ながら話したりとかした方がいいと思うけどね。
なんか早くビールが飲みたいさんが頼れる方っていないのかな、近くに
親来てもらうとかできればいいんだけど ね、
あこれじゃちょっと心も体もすり減ってしまうからさ、うん、なんか助けになる人がお友達とかもいないのかな、
うん、夫の海外駐在に帯同してるってことは多分駐在している他の、
うん、
方のパートナーもご家族とかもいるはずだから、うん、そこの人に頼ったり
とか ね、
同僚女性のなんとかさんっていうのが存在するかどうかもそれでわかるだろうしね、
うん、
横のつながりがないのかな、
ちょっと心配、
うん、
うん、あの本当にまずは無事のご出産を、ご出産をね、
うん、
祈りたいなとは思うので、
そ
う、
あとはその自分の気持ちです。例えば何があったとしてもこのまま夫とやっていくって一応決めてるのか、
うん、
何かあった場合にはもう関係性自体をちょっと考え直すっていうふうにするのかも一回自分で、まあでもこの8ヶ月の時にそれ考えるきついね。
そうなのよ、まずは体、
ね、そうだよね、うん、だから1週間で3キロ痩せないためにはいろいろと辻褄が合わないところを自分ですっきりさせる方がいいのかな、
うん、
どうなんだろうね、
うーん、あとは産んだ後にすっきりさせるかね、
ここは黙っといてね、
ここは黙っといて、うんう
ん、そうね、
それもちょっとでもストレスだよね、
だって何かあるんだったら自分の国で、まあでも8ヶ月、まあ、ギリギリ乗れるか乗れないかだね、
戻ってきて飛行機も、ね、日本で出産できるかっていうね、うん、
そう、
あ、ごめん、すぐにいい答えが浮かばなくて、
ごめんね本当に、
うん、
でもその気になってる、
うん、
よくわからないところっていうのがあるから多分、
うん、
もやもやするんだよ、
うん、
それは全部答えてもらおう、
そうだね、
うん、
うん、あのいつでもあの私たちメールいただければまた答えますし、うん、ちゃんと読んでるので、うん、あの一人ぼっちだと思わないでくださいね、思わないでね
本当に、
うん、うん、
誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト、
毎週日曜夜11時配信スタート。